それでは聖書朗読をいたします。コリント人の手紙第1、13章。それでは司会者がお読みいたします。新改訳聖書では307ページ。それでは司会者がお読みいたします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私の予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識に通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないならば何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀を反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のしたことを悪と思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物なら廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時は子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見てますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。それでは田辺兄弟にメッセージ不滅という題でしていただきましょう。
去年のですね、6月30日に21年以上使った高峰の建物から追い出されたというか出て、まあ、どっちでもいいんですけど、早くも1年経ちました。早いのか長かったのか、これまた一人一人感じ方が違ったんじゃないかと思います。まあ、もちろんですね、これまで、なんとか毎週礼拝を保てたこと、教会として活動できたことに感謝したいと思います。それと同時にですね、先週も言ったんですけれども、ここ数週間の礼拝っていうのが、取り決めがあったわけじゃないんだけど、みんなそれぞれ持ってきてくださった聖書箇所がなんかね、6月の第2週の記事さん以来何か同じテーマっていうような気がして、そういうのが続いてて、まあ、ちょっと後の方でまたそれを振り返ってまとめたいと思うんですけれど、まず今日の聖書箇所ですけれども、有名なところですよね。結婚式で必ずと言って読まれるところで、こういうありきたりって言ったらすごい聖書の御言葉に対して失礼かもしれませんけど、ありきたりのところを題材にしてメッセージを取り継ぐっていうのは、進学校とか全然行ってない自分がやっちゃっていいことなのかっていう、それって中途半端なゴスペル歌手がアメイジンググレースをコンサートで歌っちゃうぐらいすごい大きな話になっちゃうんですけど、でもやっぱりこれまでのことを振り返って、やっぱりここかなと思って今日はここを選ばせていただきました。第一コリント13章はその内容から愛の画家と呼ばれることがあるそうです。愛の参加じゃありませんよ。あれ誰やったっけ、腰吹雪だったっけ、はい、愛の参加じゃ、愛の画家と呼ばれることがあって、まあ、多くの人々は、パウロが書き残したと言われるその書簡の中で最も偉大だという、そういう意見が多いそうです。まあ、ちょっと軽く 見ていきたいんですけれども、まず1節から3節なんですが、これが一つのテーマになってますね。ちょっと読みますけど、再び、1節、たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。ドラってね、自分分かんなかったんですよ。あのドラってよくそうゴングぶら下げてるやつね、縦にゴーンとか、ね、あれドラって言うんですね。知らなかったんですけど、何年クリスチャンやってんだって感じで、まあ要するに簡単ですね。ここは威厳とかそういう、まあここでは威厳という言い方してますけど、神様の言葉をいくら語ることができても、そこに愛がなかったらうるさいだけなんですね。で、2節も3節も似たような感じです。2節、また、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。聖書の別の箇所に、からし種ほどの信仰さえあればあの山も動かすことができるんですという言葉がありますけれども、そこのことで、そこに値する部分ですよね。書いてある通りです。ここもいくら神様の言葉を聞けて、それを人々に伝えて語ることができたり、知識を深めていく、そしてまた強い信仰がある、そういうものが揃っていても、そこに愛がなければ価値がないという、パウロの言葉ですね。で、3節も似てますけれども、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えて、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。私の体を焼かれるために渡してもっていうのが、その愛がないのにそこまでできるのかどうか私は疑問なんですけれども、でもまあ言い方変えると、自分を犠牲に仮にできたってところで、愛がなければ役に立たない。要するにそういう愛がない時のそういう行動って、結局逃げとかね、自分の誇りのための行動になる、なってる可能性がありますよね。自分の誇りのための行動にしか過ぎないってことです。で、4節から7節は、これこそ結婚式でよく読まれるところですね。まあ、一つ一つ追いません。長くなるんで。その中で、まあ、数えなくていいんですけど、今、愛はこういうものであるっていうのと、愛はこういうものじゃないっていうのが7つずつあるんですね。で、7っていうのは聖書の中では完全な数字っていう、理解がありますけれども、そういう中での愛とは何かっていう、ことを示している箇所です。で、結婚式で、まあ、いろんな結婚式に出席しましたけど、聞くたびに思うんですね、私は。ありえねえってね。何かというと、ここまでの愛っていうのは完璧に持ってる人間なんかいるのかっていう。すごい、これを完璧にできてる人間、こんだけの愛を完璧にできてる人間っていうのが、本当にいるのか、すごい疑問。で、表面的にはそう見える、そう思えてしまう人がいるとは思うんですけれども、やっぱりそういう人たちも心の中ではいろいろ葛藤があると思うんですよね。で、ここまでの愛を心から、完璧にやってられる人っておそらくいないんじゃないかと思うんです。ですから要するに我々ですね、これだけの愛というか、それ以上の愛を神様から受け取っているんだということを改めて、ここの箇所で認識できたらなと思うわけです。で、8節からですけれども、ここはですね、ちょっと分かりにくいですよね、多分。なんか、多分7節まである程度分かっても、8節からピンとこない部分があると思うんですけど、新改訳以外にも、口語訳とか新旧訳見たんですけど、なんか、ピンとこないというか、まあ、もちろん意味を一つ調べていけば分かるんですけど、リビングバイブルで読んだら、結構、そのまま受け入れれるかなと思いました。リビングバイブルって結構訳しまくりちゃうかっていうぐらい分かりやすく書いてて、賛否両論あるんですけれども、あえて、そのリビングバイブルから読ませていただきます。8節から12節までですね。神からいただいた賜物や能力はいつかは尽きます。しかし愛は永遠に続きます。予言すること、威厳で語ること、知識などの賜物はやがて消え去ります。たとえ特別な賜物が与えられていても、今私たちの知っていること、予言することはほんの一部に過ぎません。しかし私たちが完全な存在とされるとき、これら不完全な賜物が不要になり、消え去ってしまうのです。それはこんなことから説明できるでしょう。子供の時の私は子供のように話し、子供のように考え、子供のように判断していました。しかし大人になると考え方も成長し、今では子供っぽいこととは縁を切りました。 同様に今の私たちの神に対する知識や理解は粗末な鏡にぼんやり映る姿のようなものです。しかしやがていつかは面と向かって神の完全な姿を見るのです。今私が知っていることはおぼろげでぼんやりしています。しかしその時には今神様が私の心を見通しておられるのと同じように全てがはっきりわかるでしょう。それがまあ12節までなんですけれども、異言も予言も知識も全てこの世で使うために人間に賜物として与えられているものですよね。この世のものなんですね。神様から来てるけど、要するに人間のが持っているものなんでいつかはなくなるわけです。そして人間がこの世で持つその知識も 神様からいただいている言葉っていうのもそれが全てじゃないですよね。本当一部分なんですね。神様との関係っていうものについて考えてみるとですね、現在私たちはこの世において罪のある肉体を持っています。その肉体、罪があるので神様との完全な関係には入れないんですね。まだ神様から愛されてはいますけれども、その関係は完全ではない。で、予言とか異言、そして知識といった地上の人間として、神様とコミュニケーションを取ったり神様のことを学ぶ方法、そういう意味で与えられているものだと思います。ですけど私たちがこの地上での人生を終えて、その信仰によって神様との完全な関係に入る、神の御国に入る、そして天国に行く、いろんな考え方あります、言い方ありますけれども、要するに神様との完全な関係に入るとしたら、そこではもうこういう予言とか異言とか知識というものは必要ないってことですよね。そういう理解が一つできると思います。で、ここの部分についてはもう一つ別の考え方もできると思うんですね。ちょうど40年前、1978年ですけれど、夏ですけれどもね、まだやってるのかどうか知らないけど、日本テレビ系列のネットワークで24時間テレビ愛は地球を救うっていうのが第1回が放送されたんです。第1回見てました。小学もうガキでしたけど、まだやってるの、あれやってる、はい、まだ25時間26時間になってるの、もしかして
37時間、
嘘やほんまかい、
1日半ぐらい
やってるの。疲れ、まあ、いや疲れるとか言ったら失礼でもその時も画期的だったわけですね、24時間テレビっていうのが。で、当時のテーマソングは誰が歌ってたでしょう、キーさん。遊び山食っててテレビなんか見てなかったかな。78年、
五木
ひろ
しとか。
違います。五木ひろし、78年で一番売れてたアイドルって誰でしょう。
アイドル、
うん、サシェイコ。
早い、ちょっと早い。
ちょっと待ってよ、ちょっと待って、
ピンクレディー、
あたり、はい、ピンクレディー、はい、テーマソングはピンクレディーが歌ってたんですね。で、その歌詞の内容はこんな感じだったんです。あの、宇宙の人からの目線で地球に対しておめでとうっていう言葉なんですね。その何がおめでとうかっていうのは、地球の人たちも宇宙の仲間として認められた。それ何を認められたかというと、愛し合うということがもしも当たり前ならば、愛という漢字、字は必要ないっていうことをやっと地球の人たちが気づいてくれたということで、あの、宇宙の仲間として認められましたという歌詞の内容だったんですね。まあ、ちょっと臭いですね、今考えると。でもよくよくその意味を考えると、そのすごいスケールの大きな歌ではあるんですね。それで、まあ、私はまだ本当子供だったんですけど、作詞をした阿久悠さんの凄さを改めて感じたわけですけれどもちょうど、まあ、今のうちの息子の年齢だったわけです、私は。でもその歌詞がしっかり頭に焼き付いてまして、あの、要するに何かが当たり前になるときとか、何かが完全になるときって、説明とか言葉が必要じゃなくなってくるときってあると思うんですね。通常の人間関係においても考えてみていただきたいんですけど、本当に愛し合ってて親密な場合、本当に気持ちが通じ合っている場合、そういうの稀だと思うんです、なかなかないと思うんですけど、もしもそういう状態があったら、あんまり多くの言葉を並べる必要もない関係ってあると思うんですよね。そういう見方で考えると、本当に神様との関係が完全になった時って、そういう地上で我々が与えてもらってたコミュニケーションの方法も必要ない、そういう意味で捉えてもいいんじゃないかと思うわけです、ここの箇所は。で、13節、これもまたすごい有名な箇所ですけれども、こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。いつまでも残るのが律法とか書いてないんですね。まあ、ちょっとこれを言っちゃうと また地雷を踏むかもしれませんが、いつまでも残るのが御言葉とも書いてないんです。言葉じゃないんですね。言葉は表現の方法ではありますけど、神様との完全な関係に入っても神様に対する信仰心とか神様の持ってらっしゃるご計画に対する希望ってのは廃れるものじゃない。むしろその神様と完全な関係に入ったら、それ以上に間に何も邪魔してないわけだから、信仰とか希望っていうのがね、さらに強められるんじゃないかと私は思うわけですね。それが3つのうちの中で最も優れてるとパウロがここで言ってる愛というのがありますよね。最初にも言いましたけれども、ここ数週間の礼拝を通して、同じようなテーマでの話が続いてるんで改めて振り返ってみたいんですけれども、6月10日、あ、まずその前6月3日ってユニオンの合流しましたよね。あの時あっちに行きました。私うちは家族いなかったっていうのもあるし、6月10日キジさんが証しをしてくださいましたけれども、最も大切な命令は神様を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛する。これは黄金律、ゴールデンルールと呼ばれているところですね。で、その次の6月17日、プリンストン日本語協会のクリス先生が来ていただきましたけれども、神様は、我々の行動ではなく心を見ておられる。生贄しようとも献金しようともその心がどうであるかということですね。私たちが何かの行動に移る際にですね、何が本当の動機なのか、いいことをやっててもじゃあなんでやるのかということを私たち考えなきゃいけない。これはいいことだからやる、いやそこに相手に対する愛があるかということですね。で、次の6月24日綾さんが聖書箇所を選んでくださって証しもしてくださいましたけれども、イエス様が来たのは旧約聖書に書かれていることを廃棄するためじゃなくて、投げ捨てるわけじゃなくて、むしろ成就する、完全なものにするためということでした。で、その次、先週ですけれども、内藤さんが聖書箇所を選んでくださったのは、その前の週の、その旧約聖書に書かれていることを成就するということに加えて、聖書に書かれている神様の義というのは、イエス様によって示されて、すべての人に差別がなく、その祝福は与えられるという、そういうことでした。合ってます？合ってます？そんな感じでしたよね。はい。で、まあ、それでですね、一貫して、イエス様が成就したことっていうのはやっぱりそこに愛があるわけですね。聖書に書いてあるイエス様が直接私たちに命令していることっていうのをまた改めて振り返ってみたいんですけれども、まずさっき出た第一に神様を愛する、第二に隣人を愛する、これ自分と同じように隣人を愛する、自分を可愛がるのと同じように隣人も大切にするという考えもできると思うんですけれども、隣に住んでる人っていうわけじゃありません。仲間だけっていうわけでもありません。周りの人たち、関わる人たち、すべてだと思ってください。それは聖書の他の箇所を読むとそういうふうに理解できると思います。それで第3にですね、これ先週私もちょっと言いましたけれども、ヨハネの福音書の13章の34、35節にこう書いてあります。これはイエス様が、最後の晩餐の時に弟子に言ったことですね。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私が愛したようにそのようにあなた方も互いに愛しなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなたが私の弟子であることを全ての人が認めるのです。ここのポイントはですね、私が愛したようにっていうのがあるんですね。イエス様からの愛って大きすぎますよね。イエス様からの愛でお互い我々が愛し合えるのかっていうのがあるんですけど、でもそういうのをやっぱり求められてるわけですね。で、その次に、互いに愛し合ってるのを見たら、我々がイエス様を信じるものだということが周りの人が認めてくれる。何かというと、我々がお互いを大事にし合う、ケアし合うということが、そのまま周りの人たちに対しての証にもなるということだというふうに理解していただきたいと思うんです。こういうことを全部まとめるとですね、聖書に書いてある律法も預言も全て神様の愛によるもの、そしてイエス様の十字架と復活によってそれらのことは、律法も預言も全部完成したんですね。さっきも言ったように排除とか放棄したんじゃない、もうこんなものいらないんじゃなくて、完成したからこそ我々はその旧約聖書に書いてあるたくさんのこと、あれやっちゃいけない、これやっちゃダメだ、こうしなさいしなさい、そういう律法の奴隷にならなくて済むんです。そこから自由になってるんです。イエス様が全部背負ってくれた。律法を守れない我々、神様の基準にまず 100% 従えることがない我々のためにイエス様が十字架にかかってそうやって復活されたということで、そこからもう解放されたという理解していいと思うんですね。 そして、神様の愛を感じながら神様に愛されているものとして生きていくという、そういうことだと思うんです。前にも言いましたけれども、この世のものっていうのは限りがあるわけですよね。私たちが持ってるお金、それは分かってますよね。金には限りがありますよね。で、持ち物、大きい家を持ってる人もそのサイズには限りがあるわけです。そして知識とか能力、いくらね勉強したり何かが上手くなってもそこにも制限があります。全ての面において無限なことってないわけですね。ですから私たちはそれをいつも惜しんじゃうわけです。人に分け与えるべきかっていう時に戸惑って、これあげたら自分の分がなくなるかなっていう、そういうことを考えてしまうわけですね。で、まあ現在のアメリカを見ていても、これ人裁くことになるじゃんって言われたらそこまでなんですけど、やっぱり聖書に書いてあることを武器にしてお互いが裁き合って争ってますよね。オウム真理教の、ニュースに出てるので教団名出してもいいと思うんですけど、ここで、麻原彰晃をはじめ幹部が、ね、全員で7人死刑になりましたよね。マインドコントロールというのを流行らした教団です。本当宗教、さっきも車の中で話してたんですけど、宗教っていうのはね怖いです。本当マインドコントロールによって教祖に従って人も殺せちゃうわけですね。それが宗教だと思うんです。ただ、これ大学の時だったんですね。オウム真理教で大騒ぎしてたので、私はテキサスにいたんですけれども、国際電話で親父と話してる時に、あれどうなんオウムってって言ったら、聞いたら親父はしらけた感じで、あれは 何騒いのやみんなって感じだったんですね。親父からするとあれは今の日本の縮図だと。縮図、日本というものを小さいグループにしたらあの程度の問題で、 何かというとみんな考えるのをやめてると。メディアに洗脳されて、政治家に洗脳されて考えるのをやめて、何が良くて何が悪いか分からなくなってるという、そういう意味だと思うんですね。親父もそういうところしっかり説明してくれなかったんですけど、多分おそらくそういう意味で親父はオウム真理教も今の日本の縮図だよっていうふうに言ってたんですね。すんごいしらけた感じで、それを何に全国的に今更騒いでんだみたいな感じで。でもクリスチャンとしても気をつけなきゃいけないと思うんです。アメリカのクリスチャンの多くは、クリスチャンはどこどこの政党の候補者に投票しなきゃいけないということを教えている教会たくさんあるんですね。個人的なことを言わせてもらうと、それこそのマインドコントロールにつながると思うんです。すごい気をつけなきゃいけないことだと思うんです。いくらその候補者がですね、これ以上細かく言ったら怒られるけど、やっぱり人を傷つけるようなことをどんどん言ったり、人を差別するようなこと、そういう差別を促すようなことを演説で言っても、いやクリスチャンだからこの政党に入れるとか、入れなきゃいけないんだということを教えている教会がたくさんあるんですね。オウムとどう違うのかっていうと、そういうことを言うだけで怒られるかもしれませんけど、でもさっきの話じゃないけど、やっぱり紙一重なわけです。ただし宗教は怖いけれども、やっぱりそこで神様の愛に変えなきゃいけないと思うわけですね。先ほど私たちが持っているものは全部限りがあると言いましたけれども、神様の愛は無限なわけです。その無限のですね、そして廃れることのない不滅の愛というのを私たちは与えられている。だからこそ周りの人たちに対してもその愛を惜しまずね、振り分けて、振り分けるとおかしいけど、振りまいてか振りまいてっていう方が聞こえがいいかな、そういう感じで周りの人たちとも関わっていくべきなんだなと思います。牧師先生がいなくなってですね、教団からも建物からも出て1年経った今ですね、今後のこの教会の方向性を神様に求めて祈ってるわけですけれども、そんな中ですね、やっぱりこの教会にこれからも新しい人が来ると思うんですね。今こういう状態であれですけど、でもこれからこの教会に来る人、またはもうすでに来てる人、そういう人たちをね、裁いたり拒絶することなく、全ての活動、我々がいることを全てのその動機とね、根源の中に神様からの愛があるかどうか、我々がいること全ての動機根源に神様からの愛があるかどうか確かめながら歩んでいける群れになれたらと思うんですね。それが、聖書に書かれていることに関する議論とかね、我々の神学とか信条を決めていくこと、そういうことも大事なんですけども、やっぱりその愛があるかということを確かめながら歩んでいくということの方が 今この教会が導かれている方向性かなと祈って私自身は考えるわけです。ですから皆さんも日頃祈っていただいて、何か感じることがあったらね、どんどんみんなの間で分かち合っていただけたらと思います。そしてこの今の教会の状況ですね、現状をしっかり説明した上で、それを恥じることなく、むしろ恥じるどころかむしろ、我々が信じているそのイエス・キリストの福音に自信を持って、こういう教会の状況でもそれでも共に礼拝したいという人がどんどん集まるように、今後はもっと宣伝していけたらと思うわけです。今からですね、どういう方向性が与えられるか分かりませんけれども、一つ一つね、本当吟味しながら、我々の気持ちだけでやってないか、本当に導かれているのか、そこに愛があるのか、確かめ上げながらですね、歩んでいけたらと思います。では一言お祈りします。天の父なる神様、本当この1年というかその前の数年からすごいいろいろあったんですけど、ここまで来ることができました、感謝します。宮内先生が来られる前の無牧の3年間よりもある意味、まあ、比べちゃいけないかもしれませんけど、すごい密度の濃い1年間だったかもしれません。でもその分、一人一人あなたによって鍛えられたと思います。今後のことをあなたに委ねながら、自分たちで早歩きせず、しっかりあなたが示してくれることを、吟味しながら歩けるように、どうかこれからも導いてください。ここに来てない方々、来たいけど来れない方々、いろいろいらっしゃいます。そういう方々もにも、あなたの愛が届いているということを、どうかあなたが示してくださるようにお願いします。そして我々一人一人も、日曜だけではなく毎日の中であなたにしっかりついていける、そういう人生でありますように導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。